Good evening, you are listening to WRFL Governor 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you Friday from 6 p.m. to 7 p.m. Today, the show is hosted by Mugiko from Kyoto and Ryuta from Osaka, Japan. Today, we will speak in Japanese as we connect with students through radio and stream. We hope through our show, you will discover various aspects of society and culture in daily life. You can also enjoy the music and sounds we bring. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなショーの時間です。はるかなショー、アメリカリノイ州のアーバナシナルコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしていますが、今週の番組としての収録はただいま日本時間の8月26日水曜日の、午後もう3時半待ってますね、もう一個は京都からリュウタさんは大阪から参加しています。リュウタさん、こんにちは。
こんにちは。
いつも最初なんかお天気の話から始まるんですけど、相変わらずひどいやつですね、関西は。
そうですね、特になんか今週は外出ると暑いなって思う日が多くて、まあ、あの大阪だと35度36度っていう日が今日までは続いています、
うん、これ全国こんな感じですか最近。あ、東京の方は夏の間あんまり枯れてない。
うん、まあでも週1ぐらいでは行くんですけど。
そうなんだ、うん、そうですね、ちょっと違いますか。
今年に限って言えば東京の方が気温は低い日が多かったですね。ただお盆明けてからぐらいはまあどっちも暑いなっていう感じではあるんですけど、
でも茨城とかその豪雨っていうか、そのゲリラ豪雨みたいなドアーっていう局所的なのが結構関東は来てますよね、東京の方とかも、うん、
そうですね、そうですね、うん、豪雨は結構東京とか埼玉、東京の多摩地方とか結構ありましたが、そうですよね。でも逆にあの中部の辺とか四国とかは全然雨降ってなくて、ダムがあの渇水でもうダムの水がなくなりましたっていうニュースも、岐阜、静岡とか、あと四国もですねからはなんかそういうニュースもあったりしましたけど。
あ、そうなんだ。真ん中って言ったら変ですけど、岐阜とかもそうなんですね。四国とかも。はあ。で、まあ、九州の方はまだ暑いままだしということで、異常気象が続いてる。来週になったらちょっとはマシになるのかな、うん、からどうなんでしょうね。で、私最初いつも英語でなんかいろんな声をサウンドをお届けしますとか言うんですけど、どんな音が、秋らしい音も聞こえてますか？なんか秋やなとか思ったりします？最近
秋らしいっていうとどうなんでしょうね。まだ昼間は結構セミが元気に鳴いていて、うん、まあセミはまだなんか夏の音っていう感じですけど、
でもね、先週の収録終わってからなんか夜になると虫の声が聞こえるんですね。で、それを録音しようとしてするんですけど、なかなかうまくいかず、でもリンリン、リンリン、なんていうかな、虫の声聞こえるのってません？大阪はあんまり聞こえませんか？
確かに8月の終わりぐらいになると聞こえてくる気はしますが、あんまりなんかうちの辺は、まだなんか虫の声するなっていう感じでもないかな。
京都の方が田舎なのかな、うん、でも日中はとにかく暑いんで、買い物とかもちょっと日が落ちる頃になるとちょっと風が吹くので、スーパーとかももう閉店前の1時間ぐらいまでの間とかに行ったりするんですけど、逆にその時間を歩いてる人は結構いますね。真冬の時より例えば7時とか8時とかで、なんか年配の方がカゴみたいのを押しながら夜の8時とかとぼとぼとぼとぼとぼとぼって歩いてはったら大丈夫かなと思うんだけど、その時間にならないとちょっと日中のこの暑さの中で買い物するのは確かにきついなって思ったりして、あ、でもなんか夜遅く歩いてて道が分からなくなったりとかしないだろうかとか、なんか自分も年を取ってくると合わせていろいろこうなんか心配になったりするんですけど、日本で秋の果物とかも出てます？梨最近もらったんですけど1個。
そうですよね、果物とかはやっぱり8月になると秋のものに 変わってきてて、まあ、ブドウとかもあの夏のイメージあるかもしれないですけど、品種によっては秋の方が実は旬のやつとかありますし、梨、うん、はそうですよね。
梨最近多い、うん、桃もね高くて手が出なかったりするけど、あんな大きい桃入り井上で売ってますか？日本の桃見張ったら きっとアメリカの人びっくりしちゃうの気がするんですけど、同じようなものないですよね。あんな大きい、あの大きいってどんな大きいの？リンゴみたいな。
あ、そうですね、アメリカではまあリンゴも小さいものが好まれますし、うん、桃も小さいのが好まれますよね。小さくて固めなやつのが多分好まれるんですよね。まあ、あの好みもあると思いますよ、うん、日本の方がリンゴも桃も大きくて甘くて汁気が多いっていう感じだと思うんですが、 それはまあ品種の違いもあるとは思いますけど、でも買う人の好みに合わせた結果でもあるとは思うので。
あ、そうか。え、いちごとかあんまり甘くなかったり野菜みたいな噛み応えはあるけど、日本のいちごと全然違うなと思うんですけど、あれは好みの問題かしら？歯応えがある方が好きなのかな？
なんかまあいろいろ理由はあると思いますけど、生で食べるよりもベーキングに使うとか、うん、料理に使うとかかもしれないですし、うんうん、あとまああと品種改良とか、あの農家の方でこうどういうのを栽培する工夫をしてるかとか、そういうのによるところも結構あるとは思いますね。
うん、あの最近ね、海外から来られた人もよくスーパーで買い物されていて、まあ、以前より絶対多くなってると思うんですが、でなんかスマホでこういろんななんかデータを読み込んでかな、お弁当とかでも内容を確認したりとか、こういろいろされてたりするんですけど、果物とかもだいぶ違う楽しみ方があるんじゃないかなと思って、うん、あの、
うん、それはそうだと思いますね。でも逆にこうアメリカから日本に来てこうリンゴでもかじりながら歩こうとか思ったら、こうリンゴがでかすぎてどうにもならんみたいなこともありそう。
ありますよね。でも最近ニュージーランド産のちっちゃなリンゴが売ってるんですよ。あの安くはないけれど、お、小ぶりのが出てきたなとか思ったり。でも確かに普通のなんか250円とか300円ぐらい1個するようなの、あれ一人で食べようと思ったら歩きながら相当苦労しますね。したことないけど、
うん、まあそうですよね。あのアメリカの方がこうパッと手に取ってかじりながらこう朝ごはんとか昼ごはんとかにこうバッグにちょっと入れて持ってくとか、かじりながら歩きながら食べてくとか、そういう風にあの使う人が多いので、なんかあの食生活とやっぱりつながってるので、なんか日本に来てリンゴスーパーで買えばいいやって思ってたら、なんか
うん、
日本のはもうあのテーブルの上で包丁を使って皮を剥いて食べるっていう前提で作られてるので、
うん、ということで、アーバナシャンペーンはもうなんか普通に夏休みが終わって新学期でみんなああもう大変っていう感じでしょうかね。活発に動いてて、うん、
そうですね。もう大学も始まりましたし、小中高校もあのもしかすると大学よりちょっと早くから始まってると思うので、うん、もう学期中ですよね。
なんかあのユニバーシティ Y のメールの中にダンプアンドランは大成功に終わりましたって書いてあって、ボランティアが100名、でそれでみんなで1100時間こうみんなで頑張りました。で結果としてあの寄付されたものが525だったかな、で昨年よりもすごく多くって、でさて何人ぐらいの人が、ビッグセールにやってきたでしょう。で4200人以上って書いてあったんですね。4200人って人口的に結構多いですよね。 どうでしょう人口の割合からして4200人の学生や地域の住民が訪れて、ストックパビリオンの在庫はほぼ完売させました。すげえと思ってますけど、
うん、まあ、あの人口のところに学生がどんぐらい含む、あの普段のシャンペーンアーバナの人口のところに学生みたいな一時的に住んでる人がどれくらい反映されてるのかって実際わからないので、学期中は実はシャンペーンアーバナの人口ってあの結構増えてるのかもしれないんですけど、まあ
なんか すごい割合の人が、なんかいろんな買ったものをこう手に下げたり車に乗せて移動してるかなと思ったら賑やかやなって思ったんですけど、うん、でもほぼ完売っていうのはすごいな、すごいことだなと思いました、ということで、もう新学期も忙しく始まってるかと思いますが、ちょっと曲を入れて、次の話題に行きたいと思います。どうぞ。
私の名前を知りに
。イントロでは結構食べ物の話をしましたけども、後半は今日もデータセンターについて話していきたいと思います。ゆうたさんどうでしょうね、聞いてる人なんかいきなり遥かな人なんでデータセンターにこんな、なんか力いっぱい話してるやんと思われそうですね。いかがですか、日本から見て。
うん、かもしれないですけど、まあ、アメリカでデータセンター結構コミュニティの問題になってるっていうのは日本でも報道されてきたところありますし、うん、あとまあ最近大阪だと箕面の方の阪大の箕面キャンパスの跡地みたいなのを再開発したら大規模データセンターになるんじゃないかっていうような計画とかがあったりして、最近のニュースで少しデータセンターって、まあ、アメリカだと特にどういう観点で反対運動が起きてるのかみたいな話は少し見るようになった気はしますね。
これからきっといろいろ参考になると思うんですよね。日本の場合あんまりこう全国にないんですよね。関西のその今おっしゃったような場所と あるいは東京周辺かな、
千葉の、そうですね、千葉の印西っていうところにあるのが、うん、まあ割と有名というのか話題にはなったケースではありますけど、まあやっぱりあの大規模データセンターを必要とする AI 開発している企業って、まあ、基本的に今アメリカの企業であることが多い、あと中国とかですかね、多いので、まあ、日本国内はまだ少し、これからっていう感じのところはあるかもしれないです。
ただその一旦その大きなデータセンターが変な言い方すると近所にできた後どういう影響があるかっていうのはほぼ影響があることだと思うので、なんか話題にしながらこれからそれぞれの場所のこともなんか考えてみてもいいんじゃないかなと思うんですが、先週その、お話をしたのはデータセンターでもイリノイ州がどういう方向性にあるかということをお話をしました。めっちゃ簡単に言うと、イリノイ州では本当2019年からそういうデータセンターを誘致をするっていう方向で税制の優遇措置をしてきて実際に増えてきたんですね。その優遇措置を受けたのが全部その大型のデータセンターとは限らないんですけども、アメリカ全体でも今その大型の AI が普及してからのスーパースケールのすごい大きなデータセンターっていうのがいろんな問題を引き起こしている。水をたくさん使うとか電気をいっぱい使うとか熱を出すとかそういうものがいっぱい出てきている。でイリノイ州でもこう誘致をしてきて、本当全国でもアメリカ の全体の中でも、4番目ぐらいかな、なんかすごいデータセンターが多いと言われるところで、ちょっと待てよと優遇措置をしてきたけれども、ちょっと今後長い目で見たら今後どういうものが出るかを考えてその対応策も含めたことを検討した方がいいんじゃないかということで、イリノイ州では今年の冬2026年の2月だったかな、パワーアクトっていうそういうものを総合的に考えていきましょうっていうパワーアクトを提案されたんですね。でずっと審議をしてきたんですけども、結局春 の州議会ではそれを決議されなかった。流れてしまったという言い方は変ですけども、でそれに対して州知事がこのままほっとくわけにはいかない、そこで2026年6月5日に州知事の声明としていくつかの7項目についてこれから考えていきたいということと、その7項目の2項目目で、今まで優遇措置をしてきたデータセンターだが、2026年7月1日からその優遇措置の新しいアプリケーションを受け取ることを停止をするっていうことを発表したんですね。でその新しい、措置は停止するけども、しかしこれまでのはそのまま継続をしますよって。でその2年間停止をしますけど新しいのは、でこれからいくつかのことを考えていきたい、まず何が問題なのかということで、いっぱい水の問題とか、電気がかかってるとか、つまりデータセンターが請け負うべき、問題を住民がいろんな世帯がかぶってるところがあるんじゃないか、これを検討していかないといけないので、それは何を検討したらいいかと考える上でも、この優遇措置を2年間にわたってちょっと一時停止をする。でその中でその間にいろいろ考えたいことが、で何を考えたいかというと、この電力を誰が準備をするのかと。で今までは電力をデータセンターが使う電力をそのまま住民も同じように電気網で使っていたけれども、これを分けないと、電気網が負荷がかかりすぎて停電が起きたりとかいろんな問題が生じるんじゃないかと。でかつデータセンターのが使う電気は今後はデータセンターが自前で作る発電するべきじゃないか、用意をするべきじゃないか。そして大きな問題になっていることとして、大量の水を使う、それによって水が枯渇をしていく州内に、これは大きな問題である。この水資源をどういうふうに保護していくか、これを具体的に検討していかなければならないと。でさらにその大気汚染の問題もあると。データセンターはそれ自体が何かを生み出す生産をするわけではないけれども、24時間ずっと稼働しておかないといけないので、電気 気が途切れた時のために、独自 の、 その電気の発電の用意をしている。その発電を、動かすことによって結構二酸化炭素を出したり大気汚染と結びつく、可能性がある。これの規制もしていかない。そして最後に今までデータセンターが何をしててどんなエネルギーを使っていて、といったことが大公にされてない。ちゃんとでその契約、自治体と契約するときの契約も実際に稼働するのにどういうことが起きているかといったそういったことも透明性を持たせなければいけない。こういったことを改めて検討する必要があるということを声明を発表しました。それで、7月1日から優遇措置は一旦停止されているんですが、新しいアプリケーション、でさっきも言ったように今までのそのまま動いているし、でそもそもこういうイリノイ州での動きが出たのは各地域にイリノイ州のいろんなところにデータセンターがありますが、そういったところのカウンティーとかからこれは問題じゃない、住民が実際にこれ問題があるからちょっと検討しないといけないとかモラトリアムとか、そういうものが出されていって、そういう声がもう上がってるし動きもあるという、それを受けてのことです。で今日お話をしていきたいなと思うのは、じゃあこのアーバナシャンペンがあるシャンペンカウンティ、このラジオ局からシャンペンカウンティ、これも実は大きな動きが あるすでに進行形で進んでいるということで、このラジオアーバナシャンペンから聞いていらっしゃる方はご存知かもしれないけれども、じゃあその大きな州としての動きから、さらにそれぞれ地域は独自性があるので地域が懸念をしていることは違うと思うんですね。で地域によってはデータセンター来てくれて仕事も増えるしありがたいっていうそういう声が多くあるところもあるかもしれないけど、シャンペンカウンティの場合はどうかということを、今日ちょっとその流れをお話をしていきたいと思います。デュータさん、ここまでで何か補足ありますか？
いや、ここまでのところは、特には大丈夫かなと思いますけれども、
この知事の声明が、11月の、州の議会で改めて何かこう提案とか発議があれば、パワーアクトは流れたけれどもある程度のなんか議論がなされるかもしれないですよね。州知事はそれを望んでましたよね、声明の中で。
そうですね。で、多分パワーアクトそのものも、廃案になったわけではなくて、イリノイの州議会っていうのが、大体2月ぐらいから5月末ぐらいまでが通常の議会の期間なんですね。でそれ以外の期間っていうのはなんか緊急の議題とかがなければ開催はされなくて、これは国会とかでもそうですよね。通常国会とか言って会期が決まっててやるもので、ずっとその議会やってるわけじゃないですよね。でイリノイ州議会の場合はそれが2月ぐらいから5月ぐらいで、やるってことになってて、だからパワーアクトはその通常の州議会の会期内に提案されたんだけれども、そこでの決議は行われなくて継続審議みたいな形になっているってことですね。で、イリノイの州議会は慣例的に10月とか11月秋に短い会期だけ一回みんなで集まって、で決めることがあればっていうか、そこで通常の時に決まらなかったことがあったりとか、通常の時に決めた議決に対して州知事が拒否権を発動してた時とかにそれを議論できる会期っていうのが設けられています。なのでその時に、でも別に州知事の拒否権に対する、云々だけじゃなくて、こうまだ結論が出なかったことについて議決をするってこともできるので、なのでそういう意味合いですね。今年の秋にその短くこう州議会が開催される期間っていうのがあるので、そこで議決に行くことを望んでいるってことだと思います。
そこでどのような提案がされるとか議決されるかどうかわからないけれども、そこで決まったことは州全体のことだから、いろんな地域のカウンティーとかにも影響を及ぼすんじゃないかなと思うんですが、その一方でシャンペンカウンティでは現在のところ このデータセンターに対して新しいものの建設は一旦停止か認めない、で、2026年4月23日から12ヶ月、このモラトリアムっていうんですか、その停止するという決議を出しました、決まりました。で、最初にこのモラトリアム決議に至る経緯がどんなんだったかを話してるんですね。もう地域の方はご存知かもしれませんが、今年の2月にそのシャンペンカウンティのデータセンターの活動についてタスクフォース、ちょっと検討をすると、いろいろ問題が出てきているので検討するというタスクフォースが立ち上がります。なんで問題が出てきているかというと、実際にデータセンターが出てできて問題が出てきているわけじゃなくて、そのシャンペンカウンティの周辺で新しいデータセンターができるんじゃないかっていう、それが住民に公開されていないまま進められているんじゃないかとい う, こう 疑惑っていうか、そういう声が上がって、でそれをちゃんと検討しようと。でそのもし できた場合に非常に困ることになるんですが、何が困るかというと、今まで の, シャンペンカウンティにあるいろんなこうデータセンターに対する規制とか、データセンターとだけとは限りませんが、この地域内でどういう建物どういうものを作っていいかという規制が、この今世の中で、世の中という言い方変ですけど、スーパースケールのデータセンターの規模を扱っていない。だからもしほんまにできたらそれを規制したり、そのどういうことを懸念するかということが考えられない。だから、データセンターを受けるかどうかを決める前に、まずはどういうことを考えておかなければならないか、カウンティーとしてどういう基準を作っていくかということを制定していかないと大変なことになるんじゃないかという声が上がります。で、2026年2月にタスクフォースができて、それで、3月に一旦こうタスクフォースの会議がこう行われて、じゃあこれをまずはこの一旦そのモラトリアムとして受付を停止をする、こういう計画を進めることを停止するということを審議しようということになりました。でもその時は実は、何ヶ月、1年なのか、9ヶ月なのかっていう議論があって、その実は2026年4月の上旬の段階では、このモラトリアムをもともとの12ヶ月提案に対して9ヶ月に短縮するという、そういう提案が決議されてました。ところがこれに対して、正式な可決の中で4月23日に改めてその決議がされるんですけども、この4月23日 の, 会議の中で、軍の会議の中で、一旦9ヶ月っていう提案が出されたんですが、もう多数の公聴会に多数の人々が集まり、シムとかには100人以上とか書いてあったりしますけど、それでパブリックオピニオンというか、いろんな人が、いろんな立場の人が話をします。そこで反対も9ヶ月でいいんじゃないかというか、12ヶ月方がいいんじゃないかとか、いろんな意見が出るんですが、そこでやっぱり12ヶ月は必要なんじゃないかと。でそれはいろいろ問題が大きい、一つは、シャンペンカウンティの場合は、こう水資源、マホメットの水地帯みたいな、そういうところ の, 住民にとってすごい大事な水資源に直接影響を及ぼすし、それに大体この新しい問題に対してスタッフがこうキャパシティとしてもどうしてもこういろんなことを整理しているうちに12ヶ月必要だし、でこういろんな仕事しての動向も今パワーアクトも問題になってるし、それも考えていかないといけないし、というような、こう、ね、12ヶ月案っていうのが出るんですけど、慎重にちゃんと審議しよう、検討していこうっていう意見と、その一方で労働組合とかは9ヶ月でいいんじゃないか、労働組合にしたらその、データセンターができるってことは労働者がそこで働くということでもあり、その建設に関してもだから、そのいろいろ建設に関しても9ヶ月と12ヶ月は大して違いじゃなくて、すごく その間のいつから働くことができるのか、どういう仕事があるかという意味ではすごく期間が変わるということが大きい、だから9ヶ月でとにかくそこで専門的な知識をいっぱい入れて、ちゃんと検討していけば9ヶ月で十分じゃないかというような意見も出ます。で、ある程度こう議論が紛糾はするんですけれども、もう長時間にわたって一般の人 の、 その公聴会の意見も含めて検討した結果、最後の決議としては、4月23日に12ヶ月9ヶ月ではなく12ヶ月のモラトリアムの提案が決議をされます。これがシャンペーンで今こう進行中の12ヶ月のモラトリアム のプロセスです。で、リュウタさん、ここまでで何か補足とかありますか？
いや、そんなところかなとは思いますね。シャンペーンカウンティーに特有の事情としては、その地下水を上げて使ってるのでっていう、そのマホメットに地下水の層があるっていうのは、マホメットシャンペーンのすぐ隣といえば隣で、車で30分ぐらいはかかりますけど、のところですよね。そこに結構良質の地下水の層があるみたいなのと、あとはシカゴ周辺のこうサバーブとかとは違って農業が中心 の、 農地、空いてる土地は結構農地であるっていうような事情とかも、シャンペーンカウンティー特有のものとして言えばあるかもしれないですが、
で、さっき の、 その州知事が懸念をしている、これ検討しないといけないっていうことともありますが、地域、この地域として今おっしゃったような水資源がどういうものがあるかとか、普段地下水がどうなってるかとか考えたことないですよね。シャンパンにつながるとき、ここの水はどこから来てどうなって、あ、これは大臣にありがとうとか思ってました？
日常的には思わないんですけどうちは妻が浄水 の、 飲む水の研究してる工学の人なので、割と引っ越すたびにここの水はどっから来ててみたいなこと話はしますけどね。
じゃあまた専門、そうい う、 こういろんな専門の人によって何を懸念するかっていうのが変わってくると思うんですよね。それでタスクフォース、いろいろモラトリアムの間も単にその期間を延長12ヶ月というんじゃなくて、4月23日に決まってからも12ヶ月の開発停止が可決された後もどんどん毎月こう会議を開いて、それでいろんな意見の聴取をしています。でどういう流れかというのをまたこうさらっと言いますが、5月には例えばオーロラ市の市長さんとかが話を聞いたりをしています。オーロラ市は郡、市か、
オーロラは市で、シカゴの、郊外にある、郊外って言っても割と離れたところにはありますが、でもそうですね、市になりますね。でもともとデータセンターもあるところなんですよね。でその経験をもとにしてこう多分 やってるところっていうのがあるかもしれないですね。
なるほど、一歩先に行ってる、そういうこう先行ので、またその土地の事情もあるし、シカゴ周辺っていうこともあるかもしれませんが、そういうことのこういろいろこう状況を聞いていたり、あるいはデータセンター連合そのものからどういうようなものか、もともとその例えばタスクフォースの人たちが超専門家、データセンターにとって詳しいっていうとは限らないので、データセンターのデータセンター連合、そういうところから話を聞いたりもしています。 て、さらに6月にはさっきもおっしゃった水の問題ですね。その水の問題について専門機関から話を聞いたり、あるいはシャンペンカウンティの場合、イリノイ大学がありますから、先ほどもリュウタさんがちょっと話もされますが、いろんな専門家おられます。でイリノイ大学の研究チームが他の州とかを例にしてデータセンターと水の消費っていうのがどういうふうに関わっているかっていうことを報告をしたりしています。あるいは衛生と衛生関係 の、 専門家の人がこういう水資源、水を使ってそれを冷却をする、その冷却することの消費によって、地下水にどういう影響を与えるか、その影響を軽減するにはどうしたらいいのかというようなことも話をしています。で、これが、ね、6月に2回あったのかな。で、2回目の、6月22日かな、後半のところであったタスクフォースの会議では、今度は電気の送電網、これがエネルギーデータセンターができることによって、送電網グリッドにどういう、こうリスクが生じうるかっていうことを話を聞いたり、あるいはここはちょっといかがですけど、先週のプリツカー州知事が項目声明の中でも、データセンター作ってたくさんの電気を使うんだったら、データセンターが自前の電気を調達するべきじゃないかっていうようなことを言ってたりします。でその時にBring your own clean energy っていう英語、BYOC ですか、そういう英語が使われていたりしますけども、この自前でクリーンエネルギーを調達するっていう、そういう声も上がってますけれども、ただ例えばさっきリュウタさんが、シャンペンカウンティの場合は、シカゴの周辺とかと違って農地がいい農地がこう広がっている、例えばここで自前のエネルギーを確保するためにソーラーパネルが農地にドアってたくさん作られたら、それはそれでいろんな問題が、ソーラーパネルがこう景観的にもいろんな問題が出てくるんじゃないかという懸念も話されたりします。でさらに7月も先月の話ですね、7月には、6回目かな、7月には、今度騒音の問題ですね。これ州知事 の、 声明の中で、電気とか水とか大気汚染の話だったけど、騒音はなんか書いてなかったような気がするんですよね。でもそのシャンペンカウンティではこの騒音も大きな問題になっています。実際に他のカウンティとかですでにデータセンターの大型のデータセンターがあるところで、大きなデータセンターができたがゆえにすごい騒音の苦情が出ているってことが実際に起こっているので、この騒音問題に関して、専門から話を聞いたり、しています。なんか騒音もいろんな騒音があって、こう微妙に小さいけど、とにかくデータセンターを365日24時間回さないといけないので、そういった騒音問題についても話されています。そして8月、もさらに続いてこう騒音問題とか、あと、距離の問題、どこ住宅地からどこまで離れたとか、学校とかそういう公共の施設があるところとデータセンターの距離の関係とか、そういうこともいろいろ意見を聞いたりします。だからこういう、タスクフォースの会議とかは多分一般の人も聞くことができるので、それに関心のある人はいろいろ住民も聞きながら、あるいは質問しながら、こういう、タスクフォースのが進められています。だからその全体を通して、今検討されていること、シャンペンカウンティで検討されていることは、で今の全体をまとめると水の問題ですね。マホメットアクアフェアって言えばいいですか、うんって言ってください。マホメットの、 その、水資源、データセンターが軍内にできたってどういう影響を及ぼすか、で送電網がどれだけこう影響を及ぼしたり、で実際にも上がってますけど電気料金の高騰、これについてきちっと検討していかないといけないと。 で騒音問題、今言いましたけど騒音もゴワゴワゴワって24時間すごいもう人の話も聞けないような騒音とは別に、なんていうのか低周波の微妙なハミング、どう言ったらいいのか私もなんか聞いてないから分かりませんけども、そういったもののこう音がずっと聞こえてくる、もうずっとちっちゃちっちゃな、なんか意識しないと分からないような音が体に入ってくる、そういう問題があったり、でここってもう一つ私が全然知らなかったことなんですよ、ホームルール、この特別なんていうか地方の自治権、これの問題が上がってるんですけど、どう言ったらいいんですか、リュウタさん、ホームルールと何ですか、シャンペーンカウンティはノンホームルールであってデータセンターの誘致を法的に全面的に禁止する権限を持たないという現状みたいなんですけど、これがそのタスクフォースのいろんな議論の中で上がってたりするんですけど、このホームルールって何ですかね。
そうですね、日本的に日本で使われる用語で一番似てるのは多分政令指定都市みたいなものなんですけど、ただ、まあ、日本の場合政令指定都市っていうのもかなり規模の大きな市、京都市とか大阪市とか、横浜市とかそういうところ、あと埼玉市とかですね、そういうところに当てはまるものなので、まあ、ちょっとイメージ違うかもしれないんですけど、まあ、ただ州の法律の中で、独自の権限を与えられているカウンティーであったり、ミニシパリティですね、ミニシパリティはイリノイ州の中では市町村にあたります、うん、市町村、でホームルールが与えられている自治体っていうのは独自の条例を制定して、
うん、
っていうのはその地域の中の住民の投票によって独自の条例を制定して、でまあ、建物のゾーニングとかですね、ここにこれを建てちゃいけないみたいなことってさっき出てきましたが、それでゾーニングっていうんですけれども、それをについてより強い権限を持つようになる、っていうか、まあより地域のニーズに合わせたように自由に変えられるようになるとか、あるいは税金の徴収に対してですね、これも住民投票とか条例で決められるとかが、ホームルールです。で、日本の政令と指定都市と違うのは、市や町は人口2万5000人を超えていれば自動的にホームルールになります。なので独自の条例とか、税金の徴収とかできるようになりますが、カウンティはイリノイの法律の中だと自分たちをホームルールにしますっていう宣言をしないとなりませんので、シャンペーンカウンティはそれをやってないで、やるとなるとそれはそれで行政の方のコストがかかります。自由度は上がるけど行政のコストが上がる、でなってないのはなんでかっていうと、まあ、基本的にそのいろんなことの決定に関しては州ですね、州知事と州議会に任せているからっていうところがあります。ただ逆に、その中のシャンペーンとかアーバノとか大きい町は市や町はホームルールを持ってますので、うん、カウンティを通り抜けて飛び越して、市や町の方がホームルールを持ってる。でそこから上の権限は州にしかないってことになる、そういう構造になってるわけです。
なかなか難しいですね。面積だけとかの問題じゃないんですね。人口だけの問題じゃないっていうか。
そうですね。うん、そこの住民が望むかどうかでもあります。
で、シャンペーンカウンティの場合は今までそのこうホームルールを持ってなくて、地方の自治の特別権みたいなのもなくて、このままモラトリアムが続いてもそれで決めたことっていうのは、そのデータセンターはちょっと危ないし、あかん。って思ったとしてもそれを決められないというか全面禁止というのはできない、恒久的なっていうかな、全面禁止はできない、そういうことに気がつき、 で実はシャンペーンカウンティーでそのタスクフォースの活動と並行して、8月に今月ですね、あの特別講義会を開いて、そのホームルールにするかどうかっていうのを住民の投票で決めるっていう、もし決めるとしたら今年の11月3日の火曜日が第一火曜日が、こう全国でもそうですけども、いろんな投票を一度にする日なので、その日に、このホームルールをするかどうかの住民投票も加えたらどうやっていう、そういう議論が起こり、8月にそれがそのそれについて、決議がされそうになります。発議はされたんですね。でしかもその8月の本当8月3日までに11月の3日の投票に間に合わせると思ったら8月3日が締め切りだったんですが、とにかく8月に8月17日だかな、その決議をしようとしたんです、シャンペーンカウンティーで。ところがこのホームルール化に反対する議員がその当日に席を外してその投票ができなかったんですね。すごい強硬手段で決議をしないということになってしまったので、議論もされないし、そのホームルールになるか議論もされないし決議もされず、このホームルール地方自治の特別権を得るっていうことは その瞬間に流れてしまった。だからあくまでもあのホームルールなしでの、でも自治体としての方向性みたいなものをモラトリアムの中で決めていくということになりました。でなんでその席を外したかっていう時に、その席を外した、まあ、共和党が中心に席を外したみたいで、民主党の議員もいたんですけれども、なんかこう、記事とかに書いてあったのによりますと、このホームルールになると例えば土地に関する税金もその自治体の意向で上げることになりかねない。そういうふうなことで、結局はその非常に住民にとってもあの土地問題とかあの税金の予算が必要だっていう、あの州の、カウンティーの予算が必要だったら、土地の税金を上げるとか、そういうことにもなりかねないので、今は反対だみたいな形で急に決めるの反対だということで席を外したという、そういうことの説明とか書いてあったんですけど、ペトさん難しいですね。データセンターの話からホームルールにさらに税金の話になってっていう。
そうですね。てかまあでもホームルールはその全般的に関わることなので、あのこのデータセンターのことを決めたいだけでホームルールにするっていうのは、あのなかなか難しいところではあるかもしれませんし、あとすでにホームルールを持ってるアーバナとかシャンペーンとかの市の方が、まあある意味こういわゆるなんか二重行政的なことになっちゃう可能性もあるとか、まあいろいろその本当に市民生活全般についてを考えて議論するべきことではあるので、まあ、ちょっと難しいところですよね。これは多分
こう公聴会とかあのいろいろ来てる住民の中にも、データセンターになんで反対するかっていうと、データセンターに賛成するにしても、それぞれの立場からの環境について考えてるとか、それぞれの立場からの意見があると思うんですね。であの今回その議論の中で言わなかった触れなかったけれど、土地の値段も変わるっていうのが他 あのカウンティーとかの議論の中でも、このデータセンターが できることによって土地の値段がどっちかというと下がる方向に行くのかな、その環境が良くなくなって下がるとか、そういう可能性もあるという懸念ができたりで、ですね、下がるのか上がるのか分からないけど、そういう、土地の値段の変化っていうものを生み出す、そういう可能性もあるっていうことで、データセンターが AI の生成 AI ができて大きなデータセンターができますっていう、それだけのことではなく、本当に住民のもう基本的なインフラ あの基本的な生活に直接影響が与える可能性がある。別にデータセンターとはだけとは限りませんけども、それが全米で今急速に数を増やしていて、ひょっとしたらあなたの暮らしのすぐ近くにもできるかもしれない。それがシャンペーンにもこう現実問題として出てきたので、急速にこれを議論が今進められているというところで、しかも先週お話しした州としての、あの方向性、これも それこそシャンペーンカウンティーはホームルールじゃないので、州でこう決まったこととかもうちょっと大きなレベルで決まったことがあったとしたらそれにも影響をそれからの影響も受けるしなかなかどういう単位で何を考えるかは難しいけれどもそういった議論が今並行して、進んでいるというところです。でシャンペーンカウンティーに関しては8月31日にタスクフォースから一応基本的な原案っていうかそれが提示される予定になっていてそこからまた議論されると思いますけどもだから今微妙な時期で実際にこう来週になったらどんな提案がされているかとかそういったことがもう少し、具体的になるんじゃないかなと思います。いかがでしょうか龍太さん。なんかもう流れをドワッて話してしまったけど流れとしてはこんな感じですか。
はいそうですね。で、まあ、工場とかそういったものについては環境とかについての規制とか事前の環境アセスメントとかの規制がすでにあるところ、まあ、データセンター大規模データセンターって新しいもの なので、うん、まだこういろいろいろいろなレベルで話し合いとか勉強とかをしながらこう規制が必要なら作っていこうっていうところなんで、まあ、状況はこう何がどこのレベルで何が決まってこう規制されるかみたいなのは今後変わっていくかなっていうところかもしれないですけど、
シャンペーンカウンティーらしいなというかアバナシャンペーンとかどっかがあるあるいはイリノイ大学がある、場所らしいなと思ったのはそういう公聴会に一般の人もあるいはいろいろこう意識を持っている人とか草根の活動をしている人たちが集まっていろいろ質問をしたりしているって。でその8月の IPM の、ニュースとかでも触れていましたけどそういう住民がタスクフォースの会議とかに質問をしても例えば水の問題に聞いた答えが返ってこない必ずしもタスクフォースというかそれのある問題の専門家とは限らないのでそういう、 こう積極的に質問に対して必ずしも専門的な答えが返ってこないこれに苛立ったっていうか住民が今度は住民がじゃあ自分たちで調べて本当にデータセンターの問題が何なのかということを考えていこうというグループも自主的に作られています。そういったグループが例えばアーバンフリーライブラリーで定期的に会議をしてみんなでこう調べ合ったりとか意見を述べ合ったりとかそういう草の根の動きも出てきています。これもなんかどこでもそうなのかどうかわからないけどシャンペーンカウンティーのある側面じゃないかな草の根の活動がこう積極的だっていう側面じゃないかなと思います。こういったデータセンターの問題としてだけじゃなくってそこでの暮らし社会がどういうふうな仕組みで動いていたりどういう関係の中にあるかということを見ていく上でこのシャンペーンカウンティーのデータセンターの問題は非常に興味深いしかつ州とかあるいは国の政策それとどう絡まって、展開をしていくかということも今まさに進行形の問題なんじゃないかなと思います。龍太さん今日はこんな感じでよろしいでしょうか。
はい
じゃあ来週もまた続きがあるかもしれません、ということで最後の曲です。どうぞ。
もしもこれが見えたら 死ぬかして泣きながら逃げるだろうな。やけに甘くていつも優しくて、どこにいてもそっと寄り添ってくれて、だけど何よりも恐ろしい、それはそれはそれは真実。
3曲は、最初が椎名林檎のリンゴの歌、2曲目が You and the Explosion Band で地下水道の謎、最後の曲がクリープハイプの真実でした。それでは時間です。8月ももう終わり、忙しい9月が始まりますが、週末は少しでも穏やかな時間がありますように、どうか安全にお過ごしください。来週も遥かな場所でお会いできますように。 WRFC の Open Forum for Champagne Community Views Express Those of Speakers and Do Not Present WRFC of the Champagne Community Center. Thank you very much for listening. 遥かな場所 from WRFC of the This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you soon.